注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店佐藤雄一でございます。
3月になりましたね。先週僕あの東京マラソン行ってたんですよ。
あ、マラソンで行ってらっしゃるね。
そう、
あれ増野さんのところにいると思って。
あ、増野さんのところで、うん、いやとなんかねひどいんですよ、うん、東京マラソンね、うん、はいはい、何かと金使わせようとして
そうなの。
そう、なんかね、受付が
東京マラソンはあの去年もやったんですか。
いやいや、もう初めてで。白根マラ、
東京マラソン自体は、
あ、去年はやってましたね。そうそうそう、うん、あの白根ハーフマラソンっていうのに出たら、はい、抽選応募しますかみたいなのがあって、はい、2人かなんか当たるんですよ、東京マラソンの出走は。
そうなんだ。
それがなんか当たって、
え、2人に当たったの。
そう、でも多分誰も申し込んでなかったか、うん、だってね、出走料は2万3000円もするんですよ。
あ、本当か。
そう、うん、そんな高いの嫌じゃないですか、うん、もう一生に1回だと思って申し込みましたよ。
そうそう、東京マラソンはでも相当な規模感、なんか普通にタレントさんとかも普通に走ってるんでしょ、
う
ん、
そう、誰もタレント分かんなかったですけど、うん、外人がとにかくいっぱいいました。
あ、ですか。
そう、
昔のプロレス、全日本の レスラーとかがよく走ってたなとか思いながら、うん、
3万5000人
そうなんだ、そんなにもね。
そう、すごいですね。スタート地点まで25分かかった、うん、だからね、普通のマラソン大会は受付なんかないんですよ、
うん、
で当日ご、あの出走時間まで来てくださいみたいな、はいはい、緩いのが前の日に受付して、はい、それが東京ビッグサイトなんですよ、はい、で行ったら、うん、もう3階の奥に受付があって、その間ずっと企業ブースをぐるぐるぐるぐる回らされるんですよ。
なんで
なんか買い物させるために。
え、そうなんだ。
そう、まあアシックスとか、はいはい、そう、あ、俺も欲しいなみたいなのもあるけど、あとなんかいろんな健康関係のやつとか、
もうそこまで必死だと嫌ですね。なんか
もうなんかね、うえーって思って感じ悪いなーって思って、そう、
元々そんなんだもんね。
そう、そういうね、まあいろいろもうね、まあ東京ももう全然好きじゃないし、まあ皆さん お住まいの方には申し訳ないんですけど、なんか東京ってもういろんなところ行くと、あ、お前なんかあっち行けっていう感じがすごいするじゃないですか。
知らない、そうなの。
するんですよ。あの、例えば駅の昔からあるベンチはこうちゃんと座れるんだけど、最近あの設置されたものはなんかちょっとこんな斜めになって、こんなバーみたいなやつで絶対長時間座れないやつなんですよ。
バー2本が斜めや
つ。そうそうそうそう、
割とどこでもそうだよ今、駅の
駅とか、うん、だからあんなの、うん、なんかもうちょっとだけ座っていいけど、うん、すぐどっか行けよってやつじゃないですか。
あ、まあね、
うん、とか、うん、ベンチもなんかついたてがあったり、うん、寝っ転がれないように、
寝っ転がれないようにしてる。
そう、うん、まあホームレスがいっぱいいるからそうしてるんだろうけど、なんかもう感じ悪いなって思って。
本当に東京で俺どうなんだろう。なんか僕は逆に東京ってその意識しないと、もう人だらけだから、逆に意図的意識的に緑とか公園とかをも、
うん、
なんか設けてるなっていうイメージが、
うん、
イメージを持ったままなんだけど、はあ、そうでもないのかな。
公園も
公園多いなと思うんだよ、
ね。座るんじゃねえみたいな。
そういう感じかな。むしろね、僕新潟歩いてるよりも、うん、和むスポットいっぱいあるなって、
ああそう、
気になったりするんだけど。
安らぎてめっちゃ和むじゃないですか。
本当だよね。それを思えばね。なんか
そう、なんかね、うん、ゴミ箱も全然ないし、うん、まあ、新潟もないですけど、オウム事件以降日本からゴミ箱が消えて、そのせいで景気が下がってると俺は思ってますよ。
ゴミ箱ね、とか公衆トイレとかね。
うん、だって買い物したくないじゃないですか、ゴミ持って歩かないといけないんだから。
でも昔、一昔前、それこそ高校教師やってた頃の、まあ、90年代、まあ、バブルの後とかの、
うん、
頃ってさ、それこそもう所在ないっていうか、田舎者が行っても所在ない街っていうか、
うん、
なんかもう本当おしっこしたくなっても、うん、どこでしていいのやらわからないぐらいの、うん、感じは本当にあってね、
うん、
そういうのは非常に感じてたというか、
はい、
うん、まあ、その辺今日ちょっといろいろ思うところがあってさ、あの本編入っても喋りたいことがあるんだけど、
はいはい、
って感じですよね。
そうですね、うん、じゃあ本編入っていきますか。第7話からですよ、
はい、
あのなんか
なんか前回7話の途中
中でちょっとお客さん来たからやめちゃった。
今日もそういうパターンになりかねない感じで、もうあと30分ぐらい
です。いただきます。
今でももうすぐ回転できる状態に今持って、
あれこれしてるんじゃないの、
うん、回転してない、まだ11時回転なんで、
うん、
まあ 確実に話してる間に11時になるから、まあ来てもいいようにと思ってね。そうそう、だからそれでめっちゃ春じゃないですか。
はい、
なんか
も
う今春が、冬がもう終わったのかってぐらい。
そうそうそう、あったかくて気持ちがいい。
新潟はね、あのね、4月の上旬まで冬なんですよで、まあ、僕は思ってるから
時々雪来ますからね、
そう、油断してると、まあね、油断ならないって感じなんですけど、うん、でも本格的にあったかいですね、やっぱね、
うん、気持ちがいい、助かる。
なんかあの冬はあっさり、今年の冬あっさり、なんかね、ずっと冬の天気が続いて、
いやでも今年冬がね、うん、結構厳しかったですよ。
厳しい印象ありましたか、
うん、寒かったもん、うん、
俺もね、厳しいってイメージが、まあ自分で店やったから余計になんだけど、なんかすごいこんなに晴れを望んだことはなかったなぐらいの、もう雪とか天気悪いと本当にお客さんがあれで、うん、とでもまあ店のことでなんやかんややってる間に、なんか気がついたらあっという間に春になってるみたいな感
じで、ね、まあでもね、店もずいぶん充実してきましたもんね。
まだまだね、本当は4月までにはもうちょっととか整えたいなと思いつつ、
うん、
まあね、そういうイベントもまだやってないんで、うん、その辺もそういうお店ありながら、うん、イベントも月に 1,2 回みたいな風に、うん、前みたいな感じでね、やっていくのはもう4月ぐらいと思ったんだけど、はい、なんか全然こうバタバタしながらあっという間に4月になるな、これだという感じで ね、
まあ冬が終わって嬉しいですよ。
まあまあまあ何より僕本当にさ、あさってぐらい13日なんで、
はい、
明後日ですよね、
はい、
3月13日、
はい
はい、倒れて脳出血でちょうど1年なんですよ。
冬に倒れたんだ。
冬ですか、春です。
春先に、
そう、去年の3月13日もあの暖かかったですよね。暖かいんで、そう、あの吉田の駅で降りて商店街散策して、うん、タンメン食べて生ビール飲んで、
うん、
途中で大福買ったり惣菜買ったりなんかいろいろ買い物楽しんで、うん、スバメコーヒー行って喋、
うん、
ってたら倒れたって感じ、
ね、あ、ちょ
覚えてないの、それが。うわー、そこから1年かと思ってね。
そうですね、
いろいろあった1年だった
の。いや、激動期でしたね。
とんでもない激動期だよね。そのもうなんかでもね、あっという間というよりすげえ、もう倒れた日のことなんてめっちゃ大昔に感じるっていうか、
うん、
ね、その後のいろんなことを考えると、
そうですね、
いろいろあったなと思って、
うん、
ちょっと感慨深いものがあるというか、なんかそのメモリアルの日になったのが3月13日って感じ、ね、
3月13日
そうなんです、
311の2日後、
311の2日後、
うん、
それまでは4月12日って北朝鮮の開店日っていうのが僕の中で一つ区切りみたいなイメージはあったんですけど、
うん、
ちょっと今となっては313がすごい思い出深くなってしまった
っ、ね、そうですね、
まあ、1年経つかみたいな、うん、今そんな気持ちになってるっていう、
はい、
とこですけどね、
はい、はい、それじゃあ
こんな感じで、30年前にやってた高校教師
の17話、ね、7話からいきますか。
7話ですね。7話だと
7話はどんな内容でした
っけ。流れとして、
はい、
一線を越えたのが第5話で、それがまあバレてっていうか、ちょっと表沙汰になって、
うんうんうん、
赤井秀和にボコボコにされて、うん、でそれでちょっと一瞬こう気がしらけて、やはりちょっともう会うのは様子みたいな、めんどくさいからみたいな感じで、バレンタインの夜に別れを告げるんですよね、
うんうんうんうん、
それで別れを告げられた途端に、
うん、
突然針の振り方がなんか、
なんか
多分昭和な表現なんですよね、あれもね。
六本木で遊び、
うさばらしをディスコで、
そうだね、
うさばらしするみたいな、懐かしいうさばらしだな、これ、
で、見知らぬ男について。
見知らぬ男についてレイプされそうになって、
うん、
その主犯格の彼女が、
広
田レオナさんで、うん、何やってんのって感じで制されて、うん、まあ、広田レオナさんとちょっと、ちょっとしたこの友情が芽生えて、すごい、はかない友情みたいな。うん、お互いその儚さを共有する者同士の寄り添いみたいなところがそこにあって、
うん、
あゆみさんって言ったけどさ、ヒーロー誰もなって、うん、それであゆみさんの誕生日をお祝い、2人でささやかなお祝いをして、
うん、
その夜に泊まってってね、うん、朝起きたら風呂でディスコバルトした
むちゃくちゃ
ざっくり言えばそれが7話って感じ
で、でも広田玲奈が結構グッとくる感じなんですよね
僕の役結構好きな役者さんですよ、ね、
うん、いや美人ですよ、
美人ですよね、本当なんか儚い役が似合うですよ、
ねね、あんまでも活躍してないというか、そんな仕事を熱心にやってない印象がある
けど、でもずっとマイペースにずっといらっしゃる
人、ね、
そうですね、あれ吹越満の奥さんで、
うん、
離婚してまたなんか揺り戻してみたいな、
うん、
ちょっと面白い感じですよね、
うん、まあちょっとね、うん、付き合ったら大変なタイプですよ、
大変ですよ、ね、 あれわかる？鈴木泉っていう
役者。阿部薫の。
阿部薫の奥さん。あれ、エンドレスワルツって見ましたか？
若松浩二。大好き。
あの映画好き、うん。俺も結構好きなんですよね。なんか、阿部薫への興味から、あ、こんな映画があるんだと思って、
町田浩が、
阿部薫役やってて、もうすごい映画がある
んだ。あれ最高ですよ。なんか、こう、ヒロトがジャンジャンジャンジャンって怒って、パラパラパラパラパラパラ。
あれね、もう一回見たいとずっと思ってんだけど、あれ本当に二人が憑依してんのかってぐらい、鈴木泉感もあるし、阿部薫のあの二人の、感じですごい表してんじゃないかなみたいな。
若松麹山も登る必要があるかもしれないですね。
本当っすね。エンドレスワールズいいっすよね。
大好き大好き。
そう、それをヒロとレオナさん見るとさ、いつもそれあれを思い出すっていうか、あのイメージがすんげえ強烈だと思ってね。あれももうもはや20年以上前だな、見たのな。
そうですね。俺一回なんか見返した、ワウワウかなんかで見返したような気もしないでもないですけど。
あ、本当ですか。
気のせいかもしれない。
あれ やってた時って割とひっそりやったですよね。
単館系みたいな。まあ若松浩二はね、大抵低予算でね。
そうそう。映画館でも来たんですか？見たんですか？
あれはビデオで見ました。そう、当時ね、付き合ってた彼女が鈴木泉のなんかに興味あって、なんかピンクの表紙のさ、
当時全集みたいなの出てた。
そう、それを何冊か読んでて、
当時のヴィレッジヴァンガードどこ行ってもね、激推ししてたよ
ね。そう、それにそんな感じで、それで一緒に見たんですよね。
その頃さ、町田浩もちょうど作家になりたての頃で、すごい作家が出てきたもんだみたいな、町田浩への興味もあって、で、阿部薫にも興味持って、っていうのがいきなりここで繋がって、
なるほど。
すげえと思って見た覚えがある、ね。前のめりで見た覚えがあるんですけどね。ひろたレオナさんを見ると。ね、でもこの時代が93年でしょ？なんか、ずいぶんなんか老けたような、年取ったように見えるんだけど、ひろたレオナさんがね、30年前からすでにあの雰囲気っていうか、エンドレスワルツは多分数年後に、
そうですね、
撮ってるなって感じなんですけどね、そんな感じで、
あ、でももしかしたら同時期ぐらいかも、
まあ、ほぼ同時期だけど、映画の撮影自体はね、あれエンドレスワルツって稲葉真由美さんってあの方の小説があるんですよ。もともとね、あのその阿部薫と鈴木泉を書いた、モチーフに書いた小説があって、その小説自体が多分90年代半ばとかだと思うんで、
あ、そっか、
多分そっからのあれですよね。そうなんですよ。
そう、じゃあ
でもさ、やっぱさ、ヒロタレオナさんとかもさ、やっぱ、野島伸司さんがおそらくそのこのもうドストライクの世代なのか、なんていうかそのフォークとかさ、
まあ、ね、その後のあの、ドラマの主題歌が、サイモン&ガーファンクルとか、
そうですね、
あとカーペンターズとか、
そうだからヒロタレオナさんとかも全然この高校教師の世界に全く違和感なく入ってるのはやっぱあれだったのかなって、大丈夫、
機内モードにするの忘れてた、
そんなこと思いました。だから7話はだからちょっとね、そういう、あの一回ちょっとリセット物語をこう、
そうですね、
佐田裕之の距離が空いてみたいな、
まあそれにしてもちょっとね、なんか負のパワーを持ちすぎじゃないかみたいな、桜井さんとか、
ま、いや全くおっしゃる通り
で、行く先々にトラブルが、
おっしゃる通りで、その最後までで、果たして君の周りで何人死ぬんだって、もう怖すぎるでしょこの人
ね。ねえ、
それ非常にあるですよね。
そう、本人に原因がなくても、そういうのを招いてる、原因になってるような、
負のオーラを、もう放ちまくる人っていうのは、
ねえ、
そういう意味ではファミレス映画館の中でももうダントツの存在なんじゃないです
か。危険なタイプですよ。
危なすぎだろうってぐらい。
ねえ、本人にその悪意とか、そういう悪いことをしてるわけじゃないところが、さらに立ちが悪いみたいな、責めるわけにもいかないし、遠ざけるのもかわいそうだし、おめえのせいだとも言えないですからね。
ね。7話は、だから、そっか、あの、リストカットする、した後に、警察沙汰になるじゃないですか、当然ね。
はい、
そんで、その後学校に連絡が行って、あの、 なんだっけ、学校連絡行って、その、羽村が、あの、真田広之を迎えに、身元引き受けにみたいな感じで、どうしても親の名前を言わないんです、なんつって言って、うん、で、まあまあ、その辺も、あれ、ドラマ的な、まあね、そんぐらい調べりゃ分かるだろうぐらいの感じ
はな、本当ですよね。そんなんで通るのか、うん。
担任の先生に来てもらわないと思って、言われたら、真田広之が、うん、あ、担任って僕ですよね、みたいな感じで、まあ確かに、こいつ担任なのかなっていうのが、
うん、
ただの科学の先生じゃないのか、この人っていうのは、ちょっとよく分かんないんだけど、
そうですよね。う
ん、その辺とか、だからいろんなことが、やっぱり本当雑だよな、このドラマと思いながら、全く説明がなされてないんだけど、と思いながらね、見てて思ったけど、そんで、引き受けて、その、まあ、身元引き受けになって、その迎えに行って、帰り道で、
うん、
なんかちょっとこう、なんつうの、その、しゃがみ込んじゃうっていうかさ、あの子が、前、はい、あの桜さんが塞ぎ込んじゃって、なんか、
はいはいはい
ね、気持ち悪くなったのがね、なんかわかんない、具合悪くなっちゃって、なんか、それに背中させてたら、なんか私は死にたくないみたいな、うん、私生きたいみたいなさ、死にたくないみたいなことをこう漏らすから、
はい、
そこでやっぱりまた改めてこの支えるというか、うん、なんか抱き寄せるというかね、やはり支えなくちゃいけないみたいな思い直しがあったのかわかんないけど、まあ、それで終わってくっていうのが7話。
何も守ってくれてない。逆じゃねえかみたいな。いろいろ
どんどん追い込まれてきますよね。
もう超依存。
どんどん修羅場に行きます
よ。超依存。
まあそれが大筋のまああれで、まあでもいろいろとやっぱりどんどんエスカレートしていくのはこの今度藤村先生なんですよね。
あの京本まさき。
そっちのストーリーがまたあって。
そうですね。
京本まさきだからもう前回の収録でも小泉さんがもう存在漫画だよねとかって言ってて本当だよな、
少女漫画にから抜き出てきたみたいな
すごいなと思ってね、
面白いんですよ。
7話はもうすでに妊娠とか分かってるから、
はい、
なんか
妊娠で喜んじゃうんだよね。
喜んでんのだからね、
と僕をピュアな存在に、
君は産むさとかしてね、うん、自分を解放するためにとか言うから、
うん、育児を舐めんなよって思うんだけど、
ただなんか観覧車の中でそれをさ、うん、問い詰めてるって感じがさ、うん、めっちゃ面白い。もうやめてとかそう言って、う
ん、あんなね、あんなやつが育児できるわけねえよ。なんか自分の思い通りにできるみたいなさ、できっこないんだから、もう何も言うこと聞かねえ子供なんか。
本当っすよね。だからなんていうの、どっかのセリフでもあったけど、うん、その。なんか純粋なる母性を持っているのはティーンまでだって、男との性交渉のないティーンまでがそういう純粋な母性を持ってるみたいなこと言ってて、だから結局ね、この人ってその極端にこう母親とかの母性が足りてなかった人なのかみたいな。
そうですね。
じゃあそういうことなのとかさ、なんかね、
うん、
思うんだけど、うん、でも、なんかよくわかんないんだよね。
まあ、自分に都合よく解釈っていうか、言葉を並べてるだけじゃないかって感じがするんだけど。
もうちょっとね、この、京本まさきと、あの、ラーメン屋で悩みを打ち明けたりする話がちょっと見たかったなとか思いながら。
まあ、なんか、うるせえ、つって、ぶん殴りたくなる。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえよって。
そう。
おめえはロリコンなんだよっつって。
そう。あの、言葉を一言で返せば、いや、お前は単なるロリコンです終わりっていうかね、
そう。
何やかんや理由つけてるけど、みたいな。うん、まあ、でも面白いですよね。
ねえ。うん、
まあ、7はそんな感じかな。
はい。
あとは、まあ、なんかね、あの人、若林志保さんね、
はい、
なんつうんだっけ、あれ、教育実習生が、
あ、はいはいはい、はい、
相変わらずうっとうしいな
って、ね。ほっぺにすごいエクボがポコって入って、ゴルゴ13みたいな感じにもな
る。すごいね、そうそうそう。あの人もなんかちょっとしね、出る場面全部ムカついたんだけど、
ね、なんかこいつみたいな。あの人ね、うん、なんかすごい自分に自信があってね。
あるんだ、あるってことなのか。
いや、だってグイグイ来るでしょ。下手
打ちばっかじゃないですか。
下手打ちばっかだけど、うん、そう、だけど、
いますよね、ぐいぐいね、
迷いがないじゃん。
そうですね。そうそうそう。まあね、ざっくりとして7話っていうのはそんな感じで、
はい、
8話が私読んでましたっけ、これって。
読んでないよ。
いやいや、もともと読んでましたよ、ね。
あ、読んでました。
まあでも8話がどうだったんだっけ。8話って何の感じだったかな。
8話はね、何だろうね。
抱き寄せて、真田広之がやっぱり改めてやんなきゃ、うん、守ってやんなきゃってなって、
赤井英和が中絶についていくんじゃないですかね。
本当ね、そんぐらいですよね。
うん、
で、
まあ、京本まさきがね、面白いのが、うん、毎晩のようにね、うん、 パブやってる、パブってか、スナック、スナックやってる自宅を訪ねてくる。
持ち出真紀さん演じる直子の家が、スナック、女で一つでスナックやって、そうそうそう育てたって感じ。
しかもね、すっごい良くないなって思うのが、持ち玉木が店の中を通って帰宅するって。もう飲んでる方もさ、
あの初対面みたいな感じで、ママはボトルもう一本とか、それねえだろ、なんか、そこまで、はめ外せるかね、そこ
で。ねえ、子供の前で。
めっちゃ気遣うよね。
袋毛ねえよ。
俺もそれ見てて、ほんとそうだね。こうやって、こんなとこで、そこまでカラオケできるかなと。
なんかさ、そう、うるせえし。勉強の邪魔だから帰りますみたいな。
めっちゃ普通の家だもんね、だってあれ。
そこにのこのこ現れる京本政樹も、もう異物感がすごい。
何度もやってくるもんね、あれね。
そう、
まあ、あの家でいろんなこと繰り広げられました
よ。なんかお母さんが下にいるのによくやるな、みたいな。
最初来た時は、要は独断で中絶、その7話で観覧車でその君は自分を解放するために子供を産むさ、なんつって、高笑いして、なんか、直子を攻めるっていうか、その、追い詰め、狭いところに追い詰めるんだよね、も
う、
ね。それで、その足で、助けてっつって、赤井秀和の家行くんだよ。申し訳ない、
マキがね。そこもね、どうかなって。
それももう本当に、マイバンク。みんな唐突に来るんだよね、なんかね。
そう、恋女房みたいになんか、自炊をし始める
って。そうそうそう。
助かるけど、みたいな。
先々そうなってくるのもん
ね。鍋を作ってくれる。
なんかね、そういう時の鍵とかどうなってんだって、いつもね、そういうところも本当に。
子供がいるからね、開いてんじゃないかな。
あの子供にもいろいろ言いたいことあるんだけどね。まあまあ、とりあえずはって感じなんですけどね。
はい。
で、それで、中絶して、ね、なんか、中絶、そもそも妊娠が分かったのって、あれですよね。はい、なんか、高飛びの授業がなんか突然、なんか倒れ込んじゃって、どないしたんや、なんつって、病院担ぎ込まれて、彼女妊娠してますねって医者に。ね、それで妊娠中絶するんだけど、それで、ね、中絶したことに対して その勝手に中絶して何やってんだみたいな感じで、京本政樹がその家に乗り込んでいくっていうのが最初で、なんかね、子供の痛みを味わいみっぱくとばかりに首絞めたりとかさ、
なんかボコボコにしてたもんね。
下でカラオケ聞こえてるのに上で首絞められてるみたいな感じ
で、顔にあざつくってさ、
それがね、あざつくつけたのが
もっと後、
その後、
あ、そうか、
次だ、それがだから なんでだったかね、下ろした後に、あ、結局そのこれも9話になっちゃうんだけど、
はい、
なんだっけ、その秘密のビデオテープを、
あ、そうだそうだ、
桜井幸子が
SVHS
なんですか、
VHS-C かな、
あれっていうのはデッキは VHS のデッキ
を見る、 VHS のカテープの形したやつにバカって入れて、ね、ガチャンって入れて、
そうだそう、なんでそんなことしてたの
まあなんか後でシコシコするためじゃないですかね。
あのテープってさ、なんであ
れは1個取り返して、
そんなに一般的でしたっけ、あれって
全然
ですよね。なんでそのテープなんだろう、
ね、そう、桜井幸子が何気に再生したらそんなものが始まっちゃう、
だからそんなものをなんか同列に並べとくんじゃねえよと思ったけど、
まあ入れっぱなしっていうか
ね、なんか持田マックちゃんがしたいって飲み物を取ってくれる間にそれ再生しちゃってて、上上がってきたらなんかね、その映像が流れててガシャーンみたいな感じで、そう。
そしたらね、なんか今日もつ君は何もできないんだみたいな、負け惜しみみたいなことを言って恫喝するっていう。
それなんだっけ。
持ち玉木に、みんなに言ったところで君が不利益を被るだけだみたいな。
ね、そういうつもりでやってるって感じだから、
僕はせいぜい教員学校を飛ばされるぐらいで、学校は表沙汰にしないんだ。
やけにね、落ち着き払ってんだよね、その
辺
ね。
まあ、ずいぶんシミュレートしてるなって感じもするんだけど。
ちょっとざっくりあらすじ読んでいいですか。
はい、どうぞ。
8話ですね、溝ができてしまった羽村とアユ、アユじゃない、マユ、
はい、
そんな中で教育実習生の理科が羽村にアプローチする、理科は眉へのライバル意識から彼女にカンニングの濡れ衣を着せる、
あ、そうだそうだ
そうそう、ね、羽村は下駄箱に助けての手紙を入れる眉を目撃する、そして二宮家を訪ねた彼は 父と娘の信じがたい関係を目撃したって、まあ、これが8話なんだよね。
大きなターニングポイント
ですね。これね、これ衝撃だったね。
うん、
まあ、全11話中の8話なんですけどね。
あ、そう、だからね、うん、俺の印象だともっと後だと思ってた
もん、うん、まあ、でももう最終ターンに来てますね。いよいよもうこうなってこうなってこうなってみたいな。
そう、
もうここはもう最後までもう一つらなりの、ね、
ええ、
物語な感じがしてあれですけどね。で、まあ、さっき言ったようにその教育実習生鬱陶しいって時に、ね、なん かカンニングとかね、なんか濡れ衣を着せるっていうか、なんか ねなんかわかんないけどね、
しょうもないやつ、
小ざめいことしててね、
うんうん、でも羽村がね、うん、むっちゃモテてるんですよ、
うん、
あの
やだかっこいいんじゃない、やっぱあれは。
でも、うん、どんくさいとかもさい 役どころなはずなのに、うん、まず、うん、桜井幸子でしょ、うん、その前婚約者からは浮気されてたけど、
うん、
その学校のほら、ちょっと、
うん、お世話係
みたいな、うん、ね、あの人もちょっと色目を使ってたし、うん、
めっちゃ使ってたね。
だから3人からちょっと手を出せばいけるところにいるんですよ。
生徒からのアプローチがなさすぎたけど、
まあね、
うん、女子校であの風貌なら当然モテるよと俺は思うんだけど、
そうそうそうそう、
まあ、生物の先生っていうのはまあどうなんね、ちょっとあれ
だけど、うん、まあ、頭良さげでいいじゃないですか、
ね、俺もめっちゃいいと思うんだけどね、うん、まあまあ教育実習生あるあるで、まあだけどなんかさ、まあ結局でもなんつうの、私は実習生助手としてだけど、なんかもっと先生のことサポートできるみたいな、もう生活に寄り添えるみたいなことを言うね、うん、なんであんな子はギャップが離、ね、世代が離れてるから、
うん、
そこへの興味ってだけですよみたいな、うん、恋心じゃないわみたいな感じですごいぐいぐい来るし、
うん、
なんか押しかけ女房的にその、ね、マンションでなんか買い物して待ってたりとか、
勝手に物捨てたりするしね、
たまったもんじゃないよ ね
冗談じゃないよ
で最終的にそのカンニングの濡れ着に着せて、
うん、
なんやかんやって時に、うん、なんか2人で話して、真田広之とその実習生話してて、
うん、
いやいや僕たちはもっと単純なんだみたいな、
うん、
一緒にいないと寂しい、
うん、
つって、ただそれ黙っちゃうって感じで、うん、彼女はカンニングなんかしないよ絶対にとかつって、うん、なんかもう完膚なきまでに負けてしまう感じがちょっと
ね、
だけどまあまあそれで終わってって感じで、そんで、なんか、そういうやり取りの後に、ちょっとね、どういう、なんで、その、桜井幸子の家を訪ねて行ったんだっけ、みたいなのが、ちょっとよくわかんないんだけど。
もう忘れちゃったなぁ。
ね、いや、あんま思い出せないんだけど、なぜか行くんですよね。で、行って、こんばんは、なんつって、なんか、うん、どうぞ、中にいますよ、みたいな。ガウン着て出てきて、なんか、
いや、
ね、みたいな。そっちの部屋にいますよ、みたいな。
うん。うん、まあ、その前にね、うん、その、桜井幸子の家で怪しいやりとりがあったんですよね。
う
ん、
あった。
そう、うん、じゃあ、今日はこれから、うんうん、そろそろ、あれしようか、みたいな、
うん。疲れたから寝るよ、みたいなね、
うん。
で、ベッドに用意してくるみたいな、
うん、
あってね。
うん、だからもう、うん、もう常習犯みたいな、
ね。
しょっちゅうやってるみたいな。
しょっちゅうやってたのか、やっぱ。
そりゃそうでしょう。うん、もう、あうんの呼吸みたいな感じ
ですよ。本当ね。うん、で、それをなんかちょっと後々何なったんだろうみたいな思うのは、
うん、
助けてって手紙は何ですか、なんかそういう生活を断ち切りたいかったんですか、
うん、じゃないですかね、うん、そう僕は解釈しましたよ、うんうん、でもう目撃しちゃって、うん、桜井幸子が、うん、あーってなってもう真田広之は荷物を
持って落として大変だって、ね、大変な三角形ですよ、もうこれは
もうね、
赴任した早々にとんでもないことがどんどん起こるなと思って、
そう、
うん、なんか何話だか忘れちゃったけど、それこそこの実習生もすごい期間限定じゃないですか、だから、うん、なんか今週末までいますけど、結構これで私の授業はこれで終わりですなんて、
うんうんうん、
短い間ありがとうございましたなんつって、うん、で最後のやり取りみたいなところで、
うん、
僕たちは単純なんだよ、一緒にやけりゃ寂しい、彼女はカンニングなんかしないよみたいな、
うん、
でそこでもうお別れなんですね、2週間お疲れ様みたいなこと言って、であれ2週間だけだったんだと思って、
そうだね、
2週間にこんだけのことが起きてんだみたいな、
う
ん、
忙しいわ
すんごいその辺
も2週間の間に赤井秀和にボッコボコにされて
だからね、考えてみたらこれ三学期の話でしょ。
そうですね、
三学期に教育実習生突然現れたり、
うん、
感想迎会するとか、 部活でなんかほら忙しくてなっていう、そんなのあるかみたいなさ、あのバスケがなんかどうだろうとかさ、今思えばさ、
まあバスケもね、うん、暇な時期ですよね、
めっちゃ暇ですよ、あの大会終わってなんかその世代が変わる、そうそうそう、入れ替わりの時期なんで、うん、そこで大会向けてもなんか一生懸命やってるみたいなのが、うん、みたいな、
ね、
何の大会があるんだよと思って、そういうのも、まあ、そう、いろんなことがめっちゃ適当なんだよね、なんか。
そうですね。なんか一個だけでもうお腹いっぱいみたいな事件ですよ。
お腹いっぱい好きでしょ。
たぶんもう処理しきれない。
ほんとね。ほんと。にもかかわらず、この作品のトーンがすごい儚くて、いや、すごいインパクトを持つのはなぜかっていうのが、俺ずっと思ってたっていうか、うん、ある意味、称賛してるんですよ
ね。そうですね。う
ん、細かいとこ見ると、ツッコミだらけなのに、
うん、この儚さみたいなものが、桜井幸子の存在感とかじゃないですかね。存在感でしょうね。うん、素晴らしいです
よ。何なんだこれっていう
ぐらい、ね。いや、あの、それと、うん、あの、真田広之との、なんか抜群の相性とか、うん
ね、そうなんですよね。これはだからすごいなと思って、
ね、神がかってる感じがしますよ、ね。うん、
ちょっとじゃあ9話行きましょうね。
はい、そうしましょう。
禁断の愛を超えて、
はい、
マユは直子が強姦される様子を録画したビデオを見てしまう、
うん、
マユは藤村のロッカーからマスターテープを盗み出し、でこの辺頼もしかったよね、なんかね、
そうそうそう、
ロッカーぶっ壊して、
ね、あれでもね、とってもガンガンやってそれで開くの
わ、ね、かんないですね。それで開くならとりあえずぶっ壊すよね、
取っ手の取ってからの衝撃で、あの鍵がなんかどうかなったのかな、取っ手でしょそこって思って見てましたよ。
そうそう、まあそれで、まあ、結局それが、まあ、バレ明るみになったと。
そう、ね、あれはでも見どころが、うん、見応えありまして、引き込まれて、なんかあれ、他にもテープいっぱいあるみたいな、う
ん、ずらっと並んでた、
4本ぐらいありましたよ、
うん、なんかでもね、ね、あの年は、直子だけだったね、うん、なんかその前の年、そうそうそうね、1年に1人ぐらいの感じで、うん、なんか常習でって感じだったよね、
ねえ、
うん、
悪いやつだ、
そうそうそう、で、これね、藤村は直子に体罰を加え、直子の腫れ上がった顔を見た新庄は、羽村の、羽村の青春は聞かず、藤村に殴りかかる。
うん、
羽村はその新庄の言動に動かされ、眉を二宮家から連れ出すのだった。そうそうそう。だから、そうなんだよね。あの、赤井秀和のあの、うん、振る舞いが、うん、あの、真田広之に火をつけたっていう、まあそういう、そういうのは全然当時分かってないまま見てたなと思いながら。
いやー、もう、真田、あの、赤井秀和の爆発っぷりも最高だった
んですよ。すごかったよね。
そう。
僕、セリフめっちゃ覚えてたんだけど、教師の前には俺は人間じゃーって、バーンって言ったんだけど、かっこええ
あなた、教師ですよね。教師の前に人間じゃー
俺ね、あのセリフとかすんげえ覚えてた。かっこええわと思って。
痺れる。
死んじゃいますよとかしてね。
まあ、プロボクサーですからね。そうですね。
赤井秀和さんでも全然俺馴染みがなかった、うん、あの正直あの高校教師で初めて知った
んですよ、
ね、
俺も、
ね、
うん、ボクサー時代全然知らなかったそう、まあでもね、うん、ちょっと話はそれますけど、うん、今ジャニーズの性加害が評判じゃないですか、
うん、
BBC にジャニー北川が、はい、もう長年に自分の芸能事務所において、
はいはい、
ホモのホモセクシャルの、
うんうん、
幼児、ね、児童に対する。
あれ、ほんの最近ですよね。
それがもう、うん、ここ、先週ぐらいからかな。
あ、先週ぐらい
から、ね、からかな。
俺、ほんと、つい最近、そういうニュースを知ったかな。
これは見出しでしか、うん、あんま見てないんだけど、うんはいはい、でも、もともと知ってたじゃないですか。あ、
なんかでも、都市伝説的に知ってたレベルかな、僕
は。まあ、俺はそう思ってたんですよ。はい、だから、キムタクは。
なんか、情報源として何があったんですか、
北浩二の。
あ、いやいや、その当時はね。
あ、そう。
今はそれが何で、
今はタイミングで、ジャニーズジュニアの、元ジャニーズジュニアの人が、うん、BBC の人からインタビューにちゃんと答えてるみたいな。うんうん、そう。ほいで、でも、ほら。
今ジャニーズジュニア。
元ジャニーズジュニア。そう。ほいで、
うん、
でも、キムタクが抱かれたい男ナンバーワン。
うん、
で、長年、1位だじゃないですか、うん、その裏では、うん、掘られてる男っていうのを分かんないけど俺はそう思ってたんですよ、だからその栄光の裏には掘られてるっていう闇を抱えて、みんな、うん、涙ぐましく、うん、そういうものを掴んでるんだみたいな、うん、勝手に僕そう解釈してたんですよ、うん、だけど、うん、こうして改めて、うん、BBC とか外人から言われると、うん、 確かに。
何が確かに。
いや、ひどい。あ、やっちゃいけないやつじゃん、みたいな。いや、
でもなんか古くからの芸能って感じがしますね。
う
ん、
でもね、それをね、うん、当たり前だと思ってるこっちがやっぱ間違いじゃないですか。そんな、だってね、自分の子供が芸能人としてスターになるから、うん、どうぞ掘ってくださいって言って、入れないでしょ。ね、だから、連中の親おかしいですよ。そんな危険な場所に分かってて入れるのがおかしいじゃないですか、
うんうんうん、全然なんかそういうね、そういうなんかそのアイドルの背景とか、うん、その家族とかも全然見えてこないのは、うん、なんかあんのかね。
いや、それはね、うん、上手なんじゃないですか。
めっちゃうまいと思うよ。
だから
北半端じゃないと思う。
ジャニーさんがもう完全に気持ちよくさせてんじゃないですかね、うんうん、
だからね、そのキムタクはよく、まあよくわかんないとしてさ、うん、ほぼさ、そのジャニーさんのことを、うん、なんか、本当にみんな、うん、あれじゃん、なんか
誰一人悪く
言わない。誰も言わないんだよ。
そう、だから、うん、亡くなった時も、うん、あの、安倍晋三以上に国葬みたいだったし。
うん、あ、そうだっけ、
うん。
わかんないけど、うん、その、だから、近畿の剛君だったり、キムタクだったり、うん、例えば永瀬君だったりとか、うん、その彼らが、ジャニーさんを思う時の、
う
ん、あれこれ絶対嘘はないだろ
う
って、本当に懐かしんでるというか、なんかね、リスペクトがそこにあって、
そこにはもう
あるよね、あ
の肉体関係のものもこもら、こもってんじゃないですかね。
逆に根が深いよね、そう思う
よね。そう、だから完全にコントロールされてるんですよ。
桜井幸子もだから完全に親父はもうそうなっちゃってるような感じもある
か、ね、そう、それをね、ちょっとね、今ふと思ったんですよ。
あるかもね。
そう、だから桜井幸子も逃れたい、うん、だけど親、うん、お父さんに言われたら従っちゃうみたいな、うん、だから完全にそこがもう、うん、100% 嫌で塗り込められてはいたわけでもないんじゃないかっていうのが透けてる、
ね、なんか実際ここから一回帰っちゃうわけだからね。
そう、それにそう、うん、お父さんとしてとか、うん、まあ、自分の体を許した相手として、うん、そんなね、ちょっと気持ち悪い話ですけど、うん、そこには、うん、まあ、やっぱそのやった者同士の何かが芽生えてるんじゃないですかね、
うんうんうん、ね、だからそこからだから、でも今回のその、うん、赤井秀和のその爆発で、
うん、
まあ触発された真田広之が迎えに行くと、うん、まあ行って、あの今すぐ着替えまとめて、あの一緒に行くからっつって、うん、その後ね、親父のとこ行って、なんかあなたを父親と認められないっつって、はい、あのね、なんで君に、貴様になんでそんな権利があるみたいな感じで、いや、僕はあの真矢さんを愛してますって言って、うん、生まれて初めて愛していると言ったみたいな、でもその時もそのあの子は前にも言ったけど、君には受け止めきれないさみたいな感じで、まだ その時点でもまだこう 強気でいるんだけど、あっさり荷物まとめて出てくるわけだよね、
うん、
あ、そうなんだみたいな。だから桜井幸子もすごい、うん、あっちこっちなびきすぎるんで、もう全然不安定なんだよ。
いやー、うんうん、それはね、うん、なかなか定めるのが難しいでしょ。無理
なん
だよ。
でもその無理なんだっていうのも、うん、俺当時全然分かってなかった、
ね、いや俺もね、分かってなくて、うん、当然真田広之に大喜びでついてくもんだみたいな、
う
ん、
そうあれそうだったっけと思って、うんうん、と今回思いましたね。
ねえ、そこがね、うん、でも言葉として語るわけでもなく、うんうん、描いてるじゃないですか。
本当です
素晴らしいことですよ。
だからあのなんか感じ、言葉少なで、あの表情とか、うん、あの雰囲気だけの、うん、で何か抱えてる感じとか、うん、それはなんかその背景にはこういう生活があってっていうのが本当によく描けてる、
ね、だからそれをね、言葉にしないところが本当に優れてるんですよね。
ねだこれはね、本当にここ
最後までこっちが、うん、想像するしかないじゃないですか、うん、今現在においても、はいはいはい、それが、うん、定かだどうかもわからない、
うん、そうそうなんですよ。それがすごかったよね、これ、そのままそんでもうなんか9話はもうそれで終わりなんじゃない、なんか連れ出して終わりって感じで、
じゃあ10、11いきますか。
10、11ってね、10話が僕たちの失敗ってあの曲のタイトル
なんだ、あの映画版の、うん、主題歌が
僕たちの失敗はドラマの主題
歌、あ、そうだそうだ、う
ん、例えば僕が死んだら、
ね、それだそれだ、
うん、僕たちの失敗、これをなんかラスト前に持ってくるところでも、うん、やっぱそのインパクトがすごいあったなっ、
ね、そうですね、
前を自分のアパートに連れ去って て、ハムラはホテルに泊まることになる。連日ストーカーのようにハムラの自宅に電話をかけてくる親父がいてね。
ネギストール。
アパートに侵入しようとする狂気じみたコウスケ。これも、これすごかったね、これも、ね。
シャイニングのね、ジャック・ニコルソンみたいだった
。怖すぎだよね、あれね。もう。で、マヨと父親の関係がどうしても引っかかるハムラは、マヨに思わずきつい言葉を吐いてしまう。マヨとコウスケが海外に行くことをしたハムラは、空港でコウスケを刺してしまうとかね、うん。
そこもちょっとね、えぇ、ー、ってなって。
ここ、まあね。
極端な展開みたいな。
極端すぎるね。だからこの一個前の、その、マヨを連れ出して、うん、なんか愛してると、生まれて初めて愛してる、愛してると言ったって、うん、僕、まあこの人のね、マヨのことを愛していたって言うんだけど、
はい、
まあ一方で、どうしようもない嫌悪感を抱いてたかっていうのがあるわね。
そう
あ、そっか。やっぱ、まあ、そりゃそうだよなと思いながら。
やってるやつは気持ち悪いみたいな。
まあ、そうだよね、と思いながら、まあ、見てるしかないんだけど。だから、ここもさ、やっぱりさ、一回その、この親父は、ハムラのアパートにも来てるし、
うん、
ね、お互い住んでるとこも分かってるところで、うん、こういう風に連れ出して、
うん、
一人だけ娘を自分のアパートに置いて自分がマンション暮らしをするマンションに泊まるのはこれは、うん、あマンションホテルに泊まるのは、うん、これはね親父が来るのはもう確定なんでこれ
逆だよね
だからこれを一人でここに置いとくわけにそれはおかしいよっていう、
うん
うん、今こそお前好きあの鎌倉の旅館行ってこいよあの例を出すんです
か今こそ赤井秀和の家に泊めてもらえばいいんじゃないかな
そうだねそうだからここちょっと考えなしだなこれと思ったけど、それねアパートの上じゃないでしょ
腕っぷしの強いやつに
そしたらね乗り込んできてね、バリーとかしてなんかガラス割ったぐらいして、ね、もう何も食べてないんだみたいな感じまあまあここがだからまたそのドラマのどうでもいいベタなところでなんかまあ言うって言ってガラス割ってくるところに警察が来るはいはい詳しいことは署で聞こうみたいな感じ
であっさり連れてかれ
とんでもない酔っ払いどうしようもない酔っ払いだよとか言いながらその
ウイスキー瓶をね抱えて来てるから
ただの酔っ払いだと思われてて
しかもねあんなボトルでストレートで飲む酒豪だよね酒豪ぶりを発揮して
る詳しいことは署で聞こうってショッピング警官とか、うん、これもベタなセリフとベタな演出と思って
俺は炭酸水がないとあんないけないですよ
あれねあんなのねあんなもんストレートでラッパ飲みするってどんな感じ
だと思って食堂が焼ける
そうねまあだから それでなんかまあ、二人はだから、まあ、気持ちがちょっと落ち着くのかね。まあ、お互いのこう、お互いの気持ちを確認し合ってさ、なんかちょっとまたいい時間が流れるんだけど、
うん、
なんか学校忍び込んでバスケかなんかまた始めて、なんかその時にの、ふとした会話の弾みで、なんかね、君はあの、うん、父親とのその、なんかからの、そういうことから逃れるために、
うん、
なんか、僕と寝たんだ、みたいなこと、
うん、
なんか、でかい声で割とね、声上げちゃうから、
うんうんうん、
そこでバーってまた、なんか、一回別れてしまうみたいなところ
。ねえ、言っちゃダメだぞ。
あれね、我慢して踏みとどまればいいよね、うん、なんか。
まあ、そこがね、至らないとこですよ。
物の弾みで言ってしまった、
ね。まあ、恋愛経験があんまないから、しょうがない。
本当ね。
まあ、好きな相手は何でも許してくれると思っちゃうんじゃないかな。
う
ん
う
ん、
そうだね。まあ、ねえ。でも どうしたらいいんだろうね、これ、父親と。
いやー、でもなかなかね、うん、受け止めるのは大変ですよ、すね、心の整理が必要ですよ。
そうね。うん、ねえ、うん、なんかこの生徒と、やっぱでも、あの雰囲気に惹かれたとこあるじゃないですか、絶対に。
そうですね。
なんかそんなに子供してなかったり、すげえ落ち着いた感じで、なんかね、対等に向き合えるようなあの感じが。うん、どうにも惹かれてこうなったって、うん、でも実は実の父親とこうなってましたって言われた時に、ま
あ、実の父親の子供かと思ったら奥さんでもあったみたいな
ねえなんか、
まあ、その、うん、桜井幸子の母親と桜井幸子の間もなんかちょっとその変だったんですよね、うん、
だって手紙であったじゃん14歳でお父さんじゃなくなったって言ってそれで、うん、それからはもうお母さんもそれを止めることができずにって感じでさ、うん、結局それで亡くなる時にすごいもう象のようななんか目をなんかね、うん、目線を向けてきたみたいな、
まあ、よく聞くのが、うん、ほらお母さんに、うん彼氏ができて、うん、ママ父になって、はい、ママ父と関係すると、うん、お母さんが自分を、うん、娘を攻撃し出すみたいな、はいはいはい、そう女の敵は女みたいな、うん、そういうパターン、うん、 ありますよね、うん、一般によく聞く、そういう感じだったんですかね。
うん、ね、まあまあ、だから そんで結局アパート迎え行ったら置き手紙残していなくなっちゃってたのかな、なんか、
まあ、死んだわけではないのかな、
何が、
お母さん、
お母さん死んでたじゃないかな、お母さん亡くなっちゃってて、
あ、そうか、
亡くなる最後の枕元です、もうすごい死ぬ間際まですごい娘に対してすごい憎悪の 目を向けてきてたみたいな、
辛い人生だな、
めっちゃ辛いと思うよね、それもね、
うん、
うん、なんかまあ、でもそれだけだったね、お母さんに関しては、
うん、まあ、そんなのね、抱えてた心の闇も深くなりますよ、深くなる、
だからすごいベスト競争だった気がしますよね、やっぱ佐々木幸子さんでっていうのは、これでまあ引き取り行ってし帰ってしまったわけだ、要はストーカーで侵入してきた親父とか、うん、あの様子見てげっそり痩せれてて、もう何も食べてないみたいなか、うん、結局だからそういうところで、うん、あ、俺今回そのあそうなんだと思ったのは、やっぱり父親のこともやっぱ心配なんだってさ、うん、なんか
ね、
あ、この感じになっちゃうんだなみたいな、
そう、うん、したら帰ったお父さん大喜びで引っ越しだみたいな、
ね、あの海外で暮らして、
違うところ暮らして、それは処分してくれみたいな、なんか業者さん呼んじゃって、
なんかだからどうなのかな、なんか そんなちょっと ひ言ちょっと言われちゃったぐらいでさ、
うん、
そこまでやっぱ行っちゃうんだなっていうのが、
ね、
すげえ心もとないもんだよね、なんかね、
うん、
そう、まあ、でも手紙、長い手紙を残しててね、そういうなんか手紙見て、はい、まあ、行かなきゃみたいな、行ったらもう、なんつうの、その違うところで暮らしたいってマヤに言われた途端に、もう引っ越し決め、早々に引っ越し決めて、うん、なんか家のなんか分かんない、なんなの、あの持ち主、管理人さんっていうか、なんかあの、うん、あの屋敷の権利持ってる
人なんです
ね、不動産屋さんとかね。なんかね、これだから芸術家あれですよなって、ね、もう行くとなったらもうさっと、ね、行っちゃうんだからみたいな、仕事道具もほっぽりっぱなしでしょ、あなた見てくださいよなんてなって、ね、それを現場に着いた羽村にさ、それを言うわけでしょ、
うん、
で仕事道具は散らばってるからさ、その中のなんか一本なんか
のみみたい
な、ね、忍ばせて空港に、うん、成田空港にさ、
うん、
ってっていう感じでね、
そう、うん、
まあまあまあ、そんで行ったらまあね、もう本当に出る直前っていうかさ、あれだったのかな、うん、あれで、ね、
そう、よく会えたなって思うんですけどね、
ああいう場面は何でもいつもそう思いますよ、ね、
だっていっぱいいろんな入り口みたいのあって、
そう、全くそう、
ゲートが
空港のどこから行くんだみたいな、
そう、そしたらすんなり一直線で見つけてた、
う
ん、
そういうの何かにつけてそうだよね、
まあ、でもね、好意的に解釈すれば運命の導きなんですよ、
う
ん
う
ん、
まあまあそうですねまあ今回はそれでも有数ぐらい、細かいところがどうでもよくなるぐらいの雰囲気は本当にあるっていうかね、そんな言ったらさ、もう赤井秀和と佐野博之でちょいちょいラーメン屋で飲んでるけど、うん、その飲み屋さんとかそういう話するならもう飲み屋でゆっくりすればいいのに、あんなだって目の前で おかみさんだか知らないけどフライパンで常に何か炒めてるんですよ、うん、客もいねえのに、なんかその何してんだろうこれっていう感じで、ここでカウンターで2人で日本酒飲むとこじゃねえだろこれって言うんだけど、
うん、
それで言ってなんかラーメンすする場面もゼロで、
うん
うん、ひたすらにその学校の話っていうよりか、
ビールついてますよね。
まあ、ビール飲んだり日本酒飲んだりしてんだけど、うん、話っつったら大体その生徒のそのとの関係の話でぐちぐちぐちぐち言い合ってるっていうかさ、はい、これもなんか何なんだこの場面って思えない、でもうラーメン食えやとかって、俺も本当にああいうところで食べ物がないがしろにされてるの本当に嫌で、それなら家で、うん、ちびちび飲んで話せばいいのにとか、
そうですね、
もうああいうのが本当に大嫌いなんだけど、
ポテトチップで十分ですよ
このラーメン屋のシーンは何なんだと思いながらね、そういうツッコミはたくさんありながら、
はい、それでまあ空港で出会ったら何をするかと思ったら急に峯岸徹のお腹を刺しちゃう、う
ん
う
ん、ねえ、なんかあの空港に行った時に峯岸徹もなんか羽村の姿を確認したらなんかにっこり笑って歩み寄るような感じになって、そうそうそう、もうあれも何だったんだろう、
なんかもう、うん、あ、こいつ殺しに来たって分かってんのみたいな、お互い通じ合ってるかのような感じで ね、
ねえ、あれどう
したんだろう、そしたらびっくりしたことに、うん、救急車って言うかと思ったらこのまま俺を連れて帰ってくれってなんかそれ自分もその刺されたことを隠したいみたいな、
うんうん、そうそうそう、最後にとっさにこうなんかね、どうしたらいいのかを自分であれしたのかな、
うんうん、でタクシー乗って帰っちゃう、
そう、まあ、そこでまあ9話が終わって、まんま10話になだれ込むって感じで、
はい、
まあ11話か
11話最終回。
最終話でね、永遠の眠りの中で。
はい。
だってさ、これさ、結末も死んだか死んでないかなんて論争結構あったみたいだけどさ、うん、まあまあね。
でも何の説明もないんですよ。
何の説明もない。なんか、ね、でもタイトルもこれでっていうところがあってね。
うん。
ごめんください。
はい。
お仕事中申し訳ありません。
はい。
私、明治ゲームの配達で。
うん。ごめんなさいね。
営業でしょ。
営業の人大変だ。いっぱいいるんだよ、人が。
はあ、うん。苦労してますね。
苦労してんだけどさ、ごめんなさいって。
そりゃそうですよ。全部行けれてたら。
そう。でもさ、あの人ってさ、
うん、
もうどこ行っても断られると思うよね。
そりゃそうだよ。辛い仕事ですよ。
買うわけないじゃん。
うん、
この間も、あの、薬、家にほら薬の箱ってあるじゃん。あれの営業来て、ここにさ、そんなわけないのにさ、絆創膏とかいるじゃないですか。うん、いや、もう100均とかで買うからいらないとか
って。そうですよね。
ごめんね、それ、わらしたとかつって、うん、背中向けてバーって行っちゃって。
うん、
いやいや、その態度はないと思うけど、気持ちはわかるなって言いながら、うん、こんだけ行く先々で拒否されたら、うん、そりゃ気持ちすさむだろう。
無理だよ。
ねえ。なんとこっちまでそういう気分にさすんじゃないみたいな、
うん、かわいそうだよ。
でもね、いや、なんか前の市役所前はあんまりいなかったんだけど、ここほんといっぱい来ますね。
あ、そうなんですか。住んでる人が多いからじゃないですかね。
あっちだって結構多いと思うんです
よ。あ、そっか、
うん、なんか謎なんだよな。
はい、まあ、そんなところで
永遠の眠りの中で
タクシーで家に帰った、
ね、タクシーの運転手に見られちゃっててね。
そうですね、
血のりがついてたぐらいの感じで、うん、だって、まあ、そりゃそうだろう、
あんな。まあ、お腹刺されたら。
いやいやいや、もうあれ、飲み刺されて、飲みって刺しっぱだな、うん、あれ。
刺しっぱでしたよ。
だよね。だって抜いたら、ね、血まみれになっちゃうもんね。
うん、
これはきつい。
ねえ。
でもさ、あの眉とかも、あの現実に対して意外と受け止めちゃうんだよね。
うん、そうなんだよ。
淡々とね。
特にうろたえるわけでもなく、
うん、そうそうそう。まあ、そういうとこがすごいなと思う。
だからもう、うん、そこからね、うん、思うに、やっぱこう、起こる現実を、うん、に常にその、うん、背中を向けるでなく、うん、その流れに乗って生きてるタイプ、
うんううん、ねえ、なんかあの放火の場面もすごかったね。なんかあれちょっとウィキペディア見たら、ね、本当に火放って
本当
いやその建物にね、で見抜き人がその場に寝てなかなかカット出さずに、ギリのギリまであの人に撮影、合成とか当然ないわけだもんね、あの当時はね、なんかそれでやってたね。本当に危ないところだったぐらいのタイミングまであれやってたみたいだね。見抜き人、俺も役者根性であれを演じ、うん、
一酸化炭素中毒
でしょ、ありそうなぐらいね。あれでもすごい絵だったなと思いながら、うん、
いや、怒涛の展開でね、
怒涛すぎ
る。度肝を抜かれますよ。
なんか、なんつうの、それ結局それで、そうなった後に、テレビニュースかなんかで、
うん、
あの、なんだっけ、浜田山にお住まいの、なんつって言って、その、なんとかさんだ、二宮康介さん宅から、うん、ね、火が伝承して、なんか亡くなりましたんだけど、
うん、
娘の真由さんの行方が分からずに、何か関与してるような、ね、事件の関連性があると見て調べてますみたいなニュースが出てさ、
うん、
で大変大変みたいな、お父さん亡くなって大変、でも芸術家は結構ほらお金持ってたから、いやここはちょっとあの子のことをよいしょしてほら寄付金とってなんか、
うん、
なんかウキウキしちゃって、その学年主任とかそのこの世界観のこの、うん、あまりの乖離ぶりつうか、うん、このそっちとこっちでは全然違う感じの世界が
流れて、お気楽な連中
でおかしすぎるよねなんかだってちょっと前に、
うん、
あの先生との外泊騒ぎがあって、
うんうんうん、
ね、結局どうなんですかみたいな感じとか、うん、要するにこの二宮前野と羽村先生は何かしらの関係性があるだろうと思われてて、その親父の 家から火が出て、うん、娘の行方がわからない、うん、先生も来てないってなった時に、うん、何か考えないのかなみたいな、
いやもうなんか火事ってことで野じ馬根性みたいなのに
火がついてっていうさ
テンションが上がる
なんかそのね関係性、羽村先生と二宮は何かあるんじゃないかって普通大騒ぎになるだろうとか何事もないみたいになってるから、
とんでもなくいろいろありますよ
まあまあそんなこんなだから、羽村だってさ学校来てる場合じゃないんだけど、うん、まあまあ学校に、まあ、
殺人犯になってますからね、
赤井秀和のとこにこんなことになっちゃったっつって、お前は黙ってればわからんから何かある顔して平然と学校行けばでいいんやみたいな感じで学校行くんだよね、
うん、
だから先生なんせってどうしたんですかなんせってヒゲですよ、ヒゲ、みっともないから剃りなさいよとか、そんなもんかいみたいな。
確かに方法だった。
こ この辺のなんかね、ちょっと怖いぐらいの感じがあるよね、
ええ
ーうん、
でもまあ世の中そんなもんでしょう。
世の中そんなもんだよね。確かに。
何も気にしない人は本当気にしないですよ。うん。
そうか。
だから、うん、素晴らしいと思いますよ、うん、表現として。
そうですね。
うん。
本当にね。どうしたっけ、この後。
その後もうどういうきっかけで電車乗ってたんだっけ、ね、上野から行ってなかった
ですよ、ね、上野ことですよ、朝間で行ってるんだけど、そもそもなんか一緒に行くって約束してたんだよね、一緒に行こうって約束して、あ、これ、うん、じゃあ、なんていうの、あのダブルワークとは言ってないけど、なんて言ったっけ、共働きになっちゃうんですよ、ダブルワークは当時言わないよね、共働きになっちゃうねとか言いながら、うん、でも頑張るみたいな感じで、うん、割と。ささやかなこの希望を持って2人は眠りにつくんだけど、うん、もう真田広之はもう自習する気なんだよね結局。
あ、そっかそっか、うん、
なんかそんな感じでこう、うん、マヤのことを置き去りにして一人で電車乗っちゃうわけだ、
うん、
もう見送りに阿賀井秀和が来ててさ、まあこうするのは良かったんかなとか言って、うん、なんでこんなことになってしまったんやろなって思う、うん、本当だよなと思うんだけど、
ま
あ、
まさか人殺しになるなんて
でまあって感じだけどね、うん、
はい、
赤井秀和はさ、
はい、
こいつはこいつでさ、その直子を受け入れるかどうするどうしようかみたいな部分もありながら、うん、その子供の親権を争ってて、
あ、そう調停してたんですよ ね、
なんや結局こういう時母親が有利にできてるんやみたいな感じでなんか言ってたけど、
う
ん、ね、
で子供がお母さんのとこ行ったら、うん、なんかね、うん、嫌がっちゃってね、
だからここもすごい適当ってもういかにもなんだけど、うん、行った先の母親のそのなんかざます系のお母さんだったじゃないかいやいやこれはそういう家に再婚できたっていうことだけであって、うん、この奥さんはこういう人じゃないでしょそもそもって。
そうですよね。
なのにあらもういらっしゃいこっちへみたい な、うん、なんかもうすっかり金持ちセレブみたいな佇まいになってるわけ、うん、いやでもあんたついこの間まで赤井秀和あのアパートに暮らしたんじゃないのみたいな、
ね、
なんかあ、まあ、アパートで暮らしてないかもしれないけど、うん、あの子を産んで育ててみんなで家庭を築いてた奥さんなのに、うん、ねさあもうこっちいらっしゃいみたいななんか、うんね、あこの表現も何なんだろう
そりゃ子供も逃げるわ
そうね、なんかあの子も演技がうめんだが下手なんだから
、いやあの子見るとね、うん、ちょっと胸打たれますよ。
あ、本当小泉さんは確かにどう思ってんだろうこれと思いながら俺はちょっとわざとらしくてこの感想
言
っ
ちゃうな、子供が足が悪いなんてね、うん、佐藤さんぐらいだったらもう おじさんだからいいけど確かに悲しくて、ね、見てらんないまあ佐藤さんがならもうおじさんだからいいなってちょっと失言をしてしまいました
いや全く
でも子供はかわいそうじゃないですか、本当に。
まあ、かわいそうだけどね。そう、だから、でもあの表現が本当にあれだなと思いながら、まあまあまあいいでしょうと思いながら見てて、ね、子供、せがれもやっぱりほら、親父の方に来たがってるような感じがあってね。で、まあ表現があって、まあ最終的にだから、あの赤井秀和の元に帰ってきて、結局ハッピーエンドなのかね、あれはね。なんか唐突に、その、お父さんのところに帰ってきて、うん、そのもうこれ もう説明ゼロなんだけど、うん、そこに持田真希がいることも何の説明もない
もう普通にいる
で子供がもうねなんかいやいやお父ちゃんなんていうか分かんないけどさ、うん、一緒にいや心配だからみたいな感じで言うと、うん、赤井生活が何わけわからんこと言うとんねんとか、ねうん、帰れみたいなこと言うんだけどその傍らに持田真希が立ってて、それは説明ゼロだけど、うん、特に突っ込まない、突っ込みもなく見ているって感じで。
まあ子供も懐いてるからね。
その時のわけわからなくなんかないじゃないって、何不自由ない暮らしより、あなたとの暮らしがいいって言ってるんでしょっていう、この棒読みセリフと思ったんだけど、
あそう。
それも、この、すげえなと思ったんだけど。
まあ持田真希はならしょうがないですよ。
しょうがないし、なんかね、それも黙って、こんな表現してるのに、うん、にもかかわらず全然、文句言う気になれないこの感じ
が
すごいと思うんですよね。うん、俺作り手だったらあれ許さないと思う。
う
ん、
あそう
こんな演出しないわって思うんだけど、ラーメン屋にしても。
うんうん、
でもあのこの世界観は全く損なわれてないっていうか、
う
ん
そうですね、
それがなんかね、本当すごいなと思って見てたっていうか。
まあ、アイドル映画的なとこありますよね。
ねなんかすごいとしか言わない。
まあ
そんなこんなさ、それで赤井秀和は結局ハッピーエンドなんだけど、
うん
まあ、ハムラーが気がかりになるっていうかさ、
そう、
まあ、その見送ってさ、
まあでもね、うん、その後のね、桜井幸子がどうやって電車に追いついたんだみたいな、ね、なん
かひとしきり回想があって、うん、なんかなんとなくこう
西村京太郎トラベルミステリー的なね、
うん、思いがいろいろね、こうなんか回想シーンなんか挟みながら曲も流れるし、いろいろこう感情がこう高ぶったこのタイミングで、
うん、
ね、ガーッと戸が開いたと思ったら、
うん、
デッキからすっと
上がって、もともと乗ってたのかみたいな
どのタイミングに乗ったかっていうのは、ね、上野で乗るしかないわけじゃん。
そう、
どうやって乗ったか、でもそんなことはどうでもいいんですよ、もう。
まあ、しょうがない。
ここに来てるんだからっていう。
もういろいろしょうがないから。
なぜならもう赤い糸で結ばれてるから
みたいな。そうですね。
で、まあ、朝まで新潟まで行って、
うん、
どこで長岡で止まったのかな、あれ。
どうなんでしょうね、柏崎って言ってましたね。ね、
あの、大見川って駅は結局その後聖地になった
んですよ、ね。あ、そうなんだ。
多分、なんか、高校教師の。
繁盛したんですか。
高校教師の最終回に出てきて。
なんか無人駅みたいなとこ。
そう、あれは結局ほら、夕日がすごい、なんか日本で一番綺麗な、
あ、そうなんだ。
なんか眺めるところの見える駅とかさ、そういう、そもそもそういうのがあるんだけど、後間信二さんって柏崎の人なのね。
確かそんな感じ
ですよ、う
ん、
多分そういう理由がなければ別にあそこには行くことはなかったと思うけど、うんうん、
まあでも最初に鎌倉行った時から海がどうとかっつって
行ってた、行ってた、だから、うん、新潟としか行ってないけど、うん、まあ柏崎にって感じで、俺もだから当時大見川とかに別にほら俺上越だから、
うん、
電車で帰る時に、うん、確か通過したよなと思いながら、うんうんうん、えこれあそこだよなと思って見てるとかさ、なんか
ここで警察がいっぱい来てみたいな、
ね、なんかね、でまあ、なんか結局逮捕状なのか何なのかさ、警察も結局あれが出てて追っかけてきてるって感じで、うんうん、
指名手配犯みたいな、
指名手配ね、うん、だってまあそれは当然だろうなっていう、だって、
うん、
なんか警察だとってなってましたよね、
まあその後ね、うん、どうなったのか、果たしてあそこで2人は死んだのか、
だってさ、火が出た、うん、その火が出たちょっと前に、
はい、
ストーカー騒ぎでその親父が羽村の家にガラス割って侵入しようとしてて、
そうです、ね、
警察に保護されてるってことは身元聞かれてるわけじゃないですか、
記録がバッチリ残
ってますよ、間違いなくね、あの時の、じゃああの時の先生どうしましたってなったら、うん、生徒と一緒に行方不明となれば、あ、これ間違いないっていうのはこれもう時間の問題だよね、これっていう感じなんで、まああれだったけどさ、であれでは朝まで新潟に、まあ、長岡駅かどっか行って、まあ、
うん、
何に乗り換えたか分かんないけど、大見川でまたなんか電車乗り換えてるんだけどさ、
うんうんうん、
で何線乗ったか知らんけどさ、もうその時点ですでにもう紐結んでて、うん、もうその辺はもう森田童子が流れてる感じでさ、うん、エンディングっていう、ね、
うんうん、
感じで、あの今回知ったんですけど、
はい、
当時もう全然知るもしなかったんだけど、その、ま、毎回毎回その羽村の回想が入るじゃないですか、
そうですね、
あの頃の僕は、で最後の最後 の、あのあれだけ現在進行形なんでね、僕は今っていう、僕は今本当の自分が何だったのか分かった気がするっつって、そう、僕じゃなくて人は皆なんつって、なんとかね、その欲が何たらとかさ、いろんなことに解放されて、ただその愛し愛されることだけを望む、なんか無邪気な子供に過ぎなかったんだみたいな、それを今の気持ちとして言うのはそこ最後だけなんだよね、
なるほど、
で結局だからこの全11話、この物語は、
うん、
この場面でこの電車乗りながら振り返ってる、
うんうん、そうだね、回想
なんだよね、これ今回気がついたんだ、
なるほど、
僕は今本当の自分っていうから、
あ、素晴らしい指摘、うん、
そう、なんかそう思って、ね、でもそのナレーションの後はほとんどもうセリフも確かなかった
ですね、だから死んでんだか寝てんだかみたいな、
なんかね、お客さんのコートが落ちてますよ、お客さんつってそのまま行って、
う
ん、
コート落ちてますよって拾わねえんだみたいな
そうだっけ、よく見
てない、拾わずにスルーしてと置いてポンって上げてくれりゃいいのに、
あれは何で死ぬんですか、あれは、
だから謎なんですよ、うん、毒でも持ってたのかな、うん、みたいな、青酸カリとか、うん、でも死んでただ寝てたって言われても、あ、そうなんだみたいな、
ねえ、
うん、
でもラストが永遠の眠りの中でってラストなので、
ね、
あの赤い紐こう指と指結んでて、うん、最後手がダラーンって
な
って、
そう
ってことは当然死んだっていうのは、
ね、
9割以上がそう思うって、俺も当時そう思ってたし、
うん、
でもまあ 100% 死んだとは言わないんで、まあ
そうですね、
次を残してる、
まあ、どっちでも解釈できますよっていう、う
ん、なんかアーバーワークが大爆発したけどシャーズナブルは死んではいないっていう、
そうですね、
死んだとか描いてないみたいな、
うん、まあゼータで出てきます
ね。そうそうそう、まあその時も俺結構子供の流れに結構びっくりしたんだけど、まあでもまあでも 死ぬ場面は直接は映ってなかったもんなとかなんか思ったりとかさ、うん、あって、もうこの場面もさ論争にはなったらしいですよ。
論争、死んでない生きてる、
どうなんだみたいな。これでも当時 SNS だったら大変だろうね。
そうですね、
なんかどうなんだこうなんだって、
うん、
でもそれこそビキに書いてあったけど、マジム信二が言うにはこれはその死んだ生きてたか死んだかはそれぞれのね、あの見た人の想像にお任せするとして、うん、こっちから言えるとしたらもうハッピーエンドだったっていう、これはハッピーエンドですみたいな言ってて、なるほどと思って、
なるほど
うん、ねえ、いやでもうまかったじゃないですか最後ね、あのトンネル入ってあのガラスにあの、
はい、
あの例の小泉さん好きじゃない
全然可愛くない猫の
猫の映画が入ったっておすごいと思ってなんか面白かったですね、
面白かったですね、
大俺はね大充実だった
っす、いや俺もですよ、もうさーっと見ちゃった、なん
か93年かーと思いながら、
ね
はい、いろいろ面白かったですね、
こんな感じでいいですか？
はい、もちろんです。3回に分けて、
3回に分けてお送りしましたが、ねね
これベスト回ってどうなんですか？ベスト回、
ベスト回、
ベスト回、
ベスト回、回はね、うん、まあ、ちょっとね、いいのか悪いか、悪いか分かんないですけど、うんうん、京本政樹が面白かったですね、はい、
俺
もね、
藤村の印象がなんか藤村の妹たちだったら、うん、あのトミーでも一択でも迷いなかったんだけどそれに似た感情があって、うん、藤村はいいんだけど
まあそれでもね、あの赤井秀和も良くてやっぱあったかいじゃないですか、
そう
です ね、すっごい赤井秀和と、うん、京本政樹が対になってるところがいいんですよね。
まあ、ね、確かに対になってるね。いがみ合ってる設定でね。
うん、いがみ合ってるし、うん、性格も真逆みたいな、うん、そういう感じでね、うん。でもやっぱ京本政樹の面白さって言ったらないですから。
うん、いや、あれはすごかったね。全部において風貌といい、
うん、
そんで
行いといいね。
狂い出す前の普通の普段の姿とかもめっちゃいい、うん、なんかね、
もうなんならね、うん、あれで、うん、あの持田真紀が子供を産んで、うん、育児に四苦八苦するところが見てみたいみたいな
藤村先生のいろんな場面マジで見たいですよね
君はなぜ僕がこんなに思っているのにわからないんだ
なんなんかでも唯一の
いやーみたいな、
10年後に10年後の2003年に、
はい、
なんだっけ唐沢版の航空教師が
やるリメイク、
はい、なんか野島真嗣で、
あ、まあ、見ましたよ、
あの
それ深田恭子、
唯一の93年版の唯一そこから出てるのは藤村先生、
ね、うん、あ、そうだっけ、もう忘れちゃった、
で俺でもこれをきっかけにちょっと2003年版も見ようかなって、う
ん、あ、まあ、面白くなかったですよ、
面白かったですか、うん、まあ、ちょっと見てって感じ、
どうってことなかった印象ですね、
藤村先生のことが非常に気になるぞ、
あ、面白いですね、うん、ずっと続けてるのかな、
だから、ね、怒られてちょっともうね、なんか巣に戻ったのか何なのか分かんないけどね、うん、
そう、じゃあベストガールはね、やっぱ桜井幸子ですね、
もうとんでもなく、それはなんか他の人を選ぶわけにもいかんわ、
そうですね、
ね、あ、これが主にデビュー作じゃないっぽいですけど、
うん、
でも大方の人はこれで初めて桜幸子さんを知ったじゃないですか、
その後、ね、野島伸二郎にもちょろっと出たけど、うん、もうあんま大きな大して活躍はなかったですね、
ないないない、でも明らかに野島伸二作品の中でも、
うん、
明らかなこうそれはあった、特別感は多分あったんですよ、
金字塔ですよ、
あ出てるみたいな目線っておそらくあったと思うんだけど、でも高校教師のこの役以外にはやっぱり、ね、うん、それほどではなかったっていうのは、
うん、
そういうことも含めてもやっぱなんかすごい儚さかなんです
よ、そうですね、
なんともなくすごかったってい
う、いやー素晴らしかったです、
すごかったですね、
まあ、最初に 1,2 話見た時は大丈夫かなと思ったんだけどその後ね、ぐんぐん来ちゃって、
そういろいろ面白かったですね。
面白かった。はい、じゃあどうも。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この映画、味わうの。